愛媛大学研究室からこんにちは。
先生の研究室に今お邪魔しているんですが、こちら先生、これダイヤモンドですよね。
はい、その通りです。ダイヤモンドです。宝石に使っているダイヤモンドですね。私たちの実験ではこのダイヤモンドを使います。というのが、ダイヤモンドというのは今世の中で知られている一番硬い物質です、材料です。で、私たちは高圧、高い圧力を発生させます。で、高い圧力を発生させるためには非常にこう硬い材料が必要なわけです。それで今世の中で一番硬いダイヤモンドを使って、それでサンプルを挟んで、両方からグイグイと押して高圧を発生させます。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週も引き続き地球深部ダイナミクス研究センターの平井久子教授にご出演いただき、現在研究されているガスハイドレートについて伺います。
今日は平井先生に現在研究している内容を教えていただきたいんですが、ガスハイドレートとは何でしょうか。
そうですね、例えば皆さんメタンハイドレートという言葉をお聞きになったことがあると思うんですが、メタンガスと、はい、CO2、水からできている物質なんですね、
はい、
で見かけ上は氷と変わりませんけれども、だけど火をつけると燃えるので、
燃える、
うん、メタンハイドレート、燃える氷として、
はい、
次世代のエネルギー資源として期待されています。というのが、この、日本は化石燃料の非常に乏しい国ですけれども、はい、日本の近海にこのメタンハイドレートが、海の底に埋もれているということが分かって、それでそれが、概算ですが、その化石燃料の100年分に相当するんじゃないかというような、そういう見積もりが出てできたわけです、
はい、
そうするとやっぱり資源のない日本としては、これはちゃんと掘って、掘るためには研究しなければいけないというので、非常に注目されている物質です。で、ただもう一つこのメタンハイドレートというのは注意しなければいけないのは、メタンガスというのは非常に温室効果の高いガスなんですね、
はい、
で普通温室効果というと、みんな二酸化炭素がまるで敵のように、
そうですね、CO2 がね
そう言ってますけど、はい、実はメタンは CO2 よりももう40倍高い温室効果があるっていうふうに言われていて、だからそのこれが非常に扱いを間違えば、海底にたくさんあるわけですから、これが大気中に放出されると温暖化を促進してしまうわけですね、はい、ですからメタンハイドレートというのはエネルギー資源として期待される一方、非常に地球温暖化を招く物質としても注意をしなければいけない物質、
その恩恵と弊害というのは
両方あるわけですね。
そのメタンハイドレートというガスハイドレートは燃える氷と呼ばれていて、はい、また水素ハードレートというものもあって、これは燃えると水が残るんです。
そうですね、最近そのやっぱり最もエネルギー資源として、
はい、
クリーンなものをなんとか手に入れたいと。でそのためには水素が一番いいわけですね、
はい、
で水素は H2 ですから、はい、酸素とくっつけば、要するに燃やせば H2O になるわけです、
はいはい、
だから水素を燃やせば水が残る、最もクリーンなエネルギーであると言われてるわけです。じゃあその水素を利用するためにどうするか、はい、っていうので密度を高くしなければいけないわけですね、ガスみたいにふわーっとあったら、こんな大きな体積あっても利用できるのはちょっとですよね、だからそれをこうギュッと高密度にして利用しなければいけない、
はい、
でそのためには圧力をかけたり冷やしたり、金属化合物を作ったりして利用しようと。でそれいずれもやっぱりエネルギーがかかっちゃうわけですね、コストがかかる、
はい、
でそこでその水素を利用する材料、水素を保存する材料として水素ハイドレートを利用したらどうかっていう、そういう構想があって研究がたくさん進められているんです。
地球の自然界の中に存在しているということは、地球以外の惑星にも存在している可能性はあるんですか。
メタンハイドレートはもう地球上にたくさんありますけれども、水素ハイドレートは特に地球上にたくさんあるわけ、見つかっているわけではないです、ただその両方とも水素ハイドレートも、特にメタンハイドレートですけれども、太陽系の中の木星よりも外側のいわゆる外惑星、氷惑星とかガスの惑星といわれて、
土星とかですか。
そうですね、で特に土星の衛星のタイタンという、はい、 もしかすると生命も住んでいるかもしれないというのですごく興味を持たれているあの衛星なんですけれども、その衛星にメタンハイドレートが存在するんじゃないかというふうに考えられています。でメタンハイドレートはあのそのタイタンだけではなくて、うん、いろんな氷天体、例えば皆さんよくご存じハレー彗星とか、はいはい、それにも入ってるんじゃないかというふうに考えられています。それからまた水素ハイドレートは、例えば太陽系 の、 その外惑星衛星だけではなくて、最近その系外惑星、太陽系の外にもいろんな惑星がたくさんあの次々に発見されていますけれども、はい、そういう中にあの存在してるんじゃないかって言われています。
ということはこのガスハイドレートですとかそのメタンを研究していくと地球やあの惑星なんかも理解できるように。
そうですね、あの宇宙の中で最も多く存在している元素っていうのはあの水素なんですね、でまた宇宙の中には本当にもう 低温低圧というかほとんど真空に近いような低圧からものすごい高温高圧の世界まで実にいろいろなあの条件があの実現しているわけです。だからそこに存在度の高い物質がもうおそらく本当にいろいろな状態で存在していると考えられますね、はい、だから、まあ、少なくとも実験的にあるこう条件を考えて実験をすると、例えば氷惑星や衛星の内部がどういうふうな状態な、うん、その内部でその氷やガスがあるいはガスハイドレートがどういう状態で存在しているかと、はい、いうことを実験的にあの推察するとその惑星衛星の内部の状態構造があの推定できるし、まあ、引いてはその進化の過程なんかも理解できるんじゃないかというふうに考えて、はい、あの研究を行っています。
平井先生はその今まで誰もやっていなかったメタンハイドレートの1万気圧レベルの高圧実験を行ってその結果を世界で初めて報告されたということで、
そうですね、それは
もう誰もやってなかったっていうのは誰ももうやらなくていいだろうとかあまり思いつかなかったぐらいのことです。
多分あのそれは注目されている物質ではあるけれども、その高圧化でどうなるかっていうのはそこまで1万気圧以上の世界まで、あのやろうと考えた人がいなかったんだ、はい、で私のようにその惑星や衛星の内部どうなってるかっていうような発想の研究ももちろんなかったし、その非常にあの極限の環境でどうなるかっていう、おそらくそういう実験をした人があの興味を持った人がいなかったんでしょうね。それで私はやっぱりもっと高い圧力、もっと高い温度ではどうなるかっていうのを知りたくて、はい、それで、まあ、ちょうどあの幸いにもその頃誰もまだやっていなかったので、そのダイヤモンドアビルセルという高圧装置を使って実験を始めたわけです。
先生の研究には欠かせないその高圧実験なんですけれども、うん、高圧実験をするための装置がダイヤモンドアンビルセル、
うん、はい、そうですね、
これ大きな装置なんですか。
いや、あの100万気圧を出すというと、はい、普通の方はなんかものすごく大きな、あの、あのなんていうか、
家ぐらい
の家のようなすごいあの大きな体育館みたいな実験室になんかデーンとこう鎮座しているような大きな装置を想像される方が多いんですけれども、はい、私たちが使っている装置というのはもう手のひらに乗るような小さな、あの装置なんですね、はい、ただその中にダイヤモンドを、はい、あの入れてるんですけれども、ダイヤモンドというのは今世の中で一番硬い物質として知られています、はい、だからギュッとこう押しても壊れないわけですね、うん、
はい、
だからその2つのダイヤモンドで物質を挟んでギュッと押すと高圧を発生させることができるわけです、それでそういうあのそれこそドライバーでネジで締めたりっていう簡単なひねりだけです、
ね、
ひねりだけ でそれで100万気圧はもっとあのチャンピオンデータとしてはもう300万気圧、その地球のちょうど中心が350万気圧ぐらいなんですけれども、はい、この他のグループですけれども、あのこの地球の中心 の、 あの圧力を発生させるあの研究もされています。
地球深部の圧力を再現できるわけですか。
そうなんですね、
すごい。
でさらに、あのダイヤモンドですから透明なので、はい、そこでレーザーを入れることによって、はい、レーザーでサンプルを加熱するんですね、そうするとあのもう地球の中心に匹敵する圧力だけではなくて、温度も5000ケルビンって言われてますけれども、そういう非常に高い温度高い圧力を発生させて、だから直接地球の中の条件を再現して、うん、物質がどうなってるかっていうようなことを見る実験がもうすでに行われているわけです。
そしてこの装置で先生の研究室では水に圧力をかけるということも学生さんたちにこう見せていらっしゃるようですけれども、水に圧力をかけるってどういうことですか？
水は1気圧で、まあ、地球の表面では0度 C で凍って、はい、100度 C で沸騰するというのは、うん、まあ、小学生も知ってるわけですね、はい、ところがこの室温、今そうですね、ここ25度ぐらいですかね、25度ぐらいで今度は圧力をかけていくと、はい、1万気圧という圧力をかけると、これが水が凍るんですね、氷ができるんです。
25度ぐらいのところでですか？
はい、1万気圧かけると氷ができるんです。そしてさらにもう少しひとひねり、はい、ダイヤモンドアミルセルひとひねりして2万気圧にするとまた別の氷ができるんですね。で、私たち氷っていうとコップの中に入れてこう水の上に浮く、
はい、
そういう、で、そういう氷を、
軽やかな音がします。
そうです、その氷のことを考えますけれども、はい、1万気圧とか2万気圧でできる氷というのは実は水に沈むんですね。つまり水よりも比重が大きい、密度が高いんですね。
重いんですか？
重いんですね。だから水に沈む氷ができるんです、圧力を高くすると。そしてさらにそういう重たい氷というのは、例えばその2万気圧でできる氷ですけれども、はい、普通実験室ではまあ100度以上上げませんけれども、7、80度上げてもその水溶けないんですね。で、さらに圧力を上げた、まあ、私たちの実験ではやっていませんけれども、例えば100万気圧かけると1000度以上でも溶けないわけです。
だからものすごい氷ですよ。
氷ですよね。氷って非常に硬い物質なんですよね、実は。で、高温高圧でも要するに溶けない、分解しない、壊れない、そういう物質なんですね。
もう氷の概念を覆されますね。
そうですね、やっぱり物質を1気圧で見ているのと、はい、やっぱり圧力をかけてみるのでは、全然違う世界が広がりますね。
でもそう考えると地球上の中でもいろいろな気圧があり、うん、その温度も様々ですし、うんうん、宇宙になるともっともっと
そうですね、
可能性はあるわけですよね、は
い。やっぱり宇宙には高温高圧低温低圧まで広い条件がありますので、はい、まあ、物質はさまざまな状態で、うん、存在していると考えられますね。それこそもっと広く物質系を扱えば実に多様な千変万化の世界だと思いますね。
先生が今行っている研究、今後も続けてどういった展望をお持ちでしょうか？
そうですね、今までは比較的まずは室温で高圧の世界を見ていこうというので、はい、大体その、まあ、ガスハイドレートの世界も単純な相変化は分かってきたんですけれども、今度もう少し高温の高圧あるいは低温の高圧、うん、そういう条件を環境を作り出して、はい、もっとこう多様な環境下でのガスハイドレートの振る舞いを見ていきたいと思っています。で、そうすることによって今まで調べていなかったいろいろな氷惑星や氷衛星、そしてまた系外惑星の内部構造やその進化に迫っていければいいなと考えています。
まだまだ地球には私たちの知らないエネルギーたくさんまだ残ってるんだな、ま
あ、そうですよね。
それも環境に優しいという、これからますます注目されている分野ですね。
そうですね、やっぱりそういう自分の研究が、はい、地球のエネルギーや環境、またはその惑星科学の、はい、理解に役に立っていけばいいなと考えております。
これからも楽しみながら私たちにもこうエネルギーのことを教えていただければと思います。
ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は無細胞生命科学工学研究センターの澤崎達也准教授にお話を伺います。お楽しみに。